おはようございます。私は成長の絵本部講師の吉田直樹です。第4回目の本日は、谷口正信成長の絵総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにをテキストに、世界平和を目指すライフスタイルの転換というテーマで話をさせていただきます。我が家では帯広に来てから柴犬を飼っています。名前はさくらと言います。さくらは現在5歳になります。散歩に出かけると草わらの匂いを嗅いだり走り回ったりしてとても楽しそうです。ですから私はどんなに大雨や吹雪の日でもほとんど休まずに散歩に連れて行きます。犬の気持ちを考えると、どんなに大変でも散歩に連れて行かないわけにはいきません。犬にも感情があり、人間の気持ちに応えてくれる相棒です。動物は可愛いですが、反面命を預かる責任を感じています。さて、そのさくらとの散歩は、私自身にとって、早朝散歩に出かけると運動にもなるし、何より朝の澄んだ空気を吸い、青空や公園や町の草花を見ると、心がリフレッシュされて、毎日をとても気持ちよくスタートできます。また、さくらに話しかけながら散歩をすることも心が癒されます。犬には人間の言葉はわからないと思われますが、感情は理解していると一般的には認められているようです。さくらもご飯を欲しいときは話しかけるような声を出したり、楽しいときは尻尾を振ってじゃれてきたりと、もしかしたら犬は人間の言葉や感情を理解しているのかなと感じます。家にいると私の後をついて歩いたり、私のところに来て寝たり、私が家に帰って玄関を開けると、中で尻尾を振って出迎えてくれます。また私が食事をしているとそばに来て、私の足をトントンと足でつついて、自分にもちょうだいと言ってきたりします。ご飯をあげたり、散歩したり、シャワーに入れたりとお世話をすると犬もよくわかってとても懐いて、言葉は違ってもコミュニケーションが取れ、毎日を楽しく過ごすことができます。ここで本日のテキストではありませんが、谷口正信成長の絵総裁の教本、大自然讃歌に収録されている自然と人間の大調和を感ずる祈りを引用いたします。神の作りたまいし世界の実相は、自然と人間とが一体のものとして常に調和しているのである。自然は人間を支え、人間に表現手段を与え、人間に喜びを与えている。それに感謝し、人間は自然をめで、自然を養い、豊かならしめているのである。両者の間に断絶はなく、両者の間に争いはなく、両者の間には区別さえもないのである。引用を終わります。この祈りの通りに、犬のさくらは私に喜びを与えてくれますし、野菜を育てることは人間の生活を支えてくれます。特に北海道の十勝地方には大きな平原と豊かな自然があり、人間は自然から多くの恵みが与えられて、支えられていることがわかります。例えば植物に花が咲くと動物が飛んできて受粉が行われ、花が咲きやがて実がなります。そしてその実を動物が食べて栄養を補給し、種が地面に落ちることで植物が成長します。このように自然界ではそれぞれが助け合っています。人間もその恩恵を受けており、自然環境が悪化して花や野菜などが収穫できなくなれば食料を調達することができません。また私たちは犬や猫、鶏などを飼っていると愛情が湧いてくるものです。それは自然と人間は神において一体であるからです。ここ数年来、夏はとても暑く、関東地方だけでなく、北海道でも猛暑日のところが多くなってきています。猛暑日とは一日の最高気温が35度以上の日のことです。この暑さは日本列島各地で記録されました。また暑さだけでなく、地球温暖化による気候変動によって、大雨や竜巻などに伴う大きな自然災害が頻発しています。成長の絵では昭和5年の立教以来、 天地の万物に感謝せよと、天地一切のものに感謝することの大切さを説いています。また仏教では、三千草木、国土色界成仏と説かれています。これは山も川も草も木も国土も皆仏の命が宿っているという意味です。清張の絵でもこの考え方と同じように、天地の万物には神の命、仏の命が宿っており、自然を尊重して共生していくべきであると考えています。ところが近代以降の人間は自分たちの生活をもっと豊かに、もっと快適にと、物質的な豊かさを求めてきました。そうした豊かさは地下資源や化石燃料と科学技術の発達によってもたらされてきました。そして二酸化炭素を吸収する森林を過度に伐採したり、化石燃料を大量に消費するなどして、自然から奪う生活をし、二酸化炭素を大気中に排出してきました。大量生産、大量消費、大量廃棄のライフスタイルが我々先進国の人間のライフスタイルなのです。そのようなライフスタイルの結果として地球温暖化が起こり、その影響から気候変動が世界各地で頻発しているのです。2017年8月末の台風10号に伴う豪雨は、北海道内に大きな被害をもたらしました。特に被害の大きかった十勝地方の一部では、200年に一度と呼ばれる降水量がありました。この集中豪雨によって、JR や高速道路、国道といった交通ネットワークが寸断されたほか、川が氾濫し、畑に水が浸水して、ジャガイモ畑などが大きな被害を受けました。それにより、ジャガイモが不足して、一時ポテトチップスの製造中止などの影響が出るなどして、企業や生産者など経済活動に大きな損失が発生しました。このように人間の都合を優先した開発や自然破壊は、結局はその見返りが人間自体に降りかかってくることになるのです。私たちは物質的な豊かさを追い求め、ともすると足りないものに目を向けて、あれもない、これもないと不平不満な心に陥りがちですが、そんな時、周囲にありがたいこと、感謝すべきことはたくさんあると教えてくれるのが自然ではないでしょうか。自然は空気や水や光など、多くの恵みを私たちに与えてくれます。また人間は自然の景色などから心の安らぎを得られます。それらは人間がお金を出さなくとも得られる自然の無償の愛です。ですから自然から与えられている水や空気、温かみや冷たさ、その他数多くの恩恵を思い出して感謝することは、私たちが豊かに幸福に生きていく上でとても大切なことなのです。人間は神の子ですが、地球環境を痛めつけない生き方を実践することが神の子らしい生き方なのです。そのような生き方を実践し、多くの人々に伝え広めることが大切です。ここで本日のテキストの296ページから297ページを一部省略して引用いたします。私たちは少しでも多くの人々と共に新しい生き方、自然を破壊せずに幸福を実現する生き方を早急に構築していかねばならないし、現にそれを皆さんと一緒にできるところからやりつつあるのでございます。ご存知の通り、日時計主義の生き方は、すでに与えられているものに感謝する生き方である。より多くの資源やエネルギーを求める生き方とは違います。また自然を大切にする生き方でもある。さらに私たちは肉食をできるだけやめようという運動もしています。新しいオフィスの食堂では魚は時々出てきますが、菜食中心です。そういうできるだけ地球環境を痛めつけない生き方を私たちの間で実践し、さらに他の人々と共に盛り立てていかねばなりません。引用を終わります。現在地球温暖化が進んでいるのは、人類が人間中心の考え方から自然を破壊し、より多くの資源やエネルギーを求めてきた結果です。世界の人口が増え続け、経済発展に伴い肉食をする人々が増え続けてきました。肉食をすることは 心を持った動物たちの生きる意志を踏みにじることでもあります。ほとんどの牛は放牧地で飼われているのは子牛の間だけで、成獣になると肥育のために狭い囲いの中に入れられて、大量の穀物とトウモロコシや魚などの人間の食べるものを与えられます。ここで本日のテキストではありませんが、谷口正信成長の絵総裁の著書足元から平和をの91ページから92ページを引用いたします。我々日本人、アメリカ人、ヨーロッパ人などの豊かな国の人々が旺盛な食欲で肉食をするために、動物たちを早く育て、しかも太らせなければならない。その方法として人間の食料と本質的には同じであるトウモロコシや小麦が人間をさておいて家畜たちに与えられる。例えばブラジルの森林を切り開いて広大な牧場を作り、そこの牛に穀物飼料が与えられるのです。そしてそういう種類の高価な肉を食べるのは生産地のブラジル人というよりはヨーロッパ人であり、アメリカ人であり、日本人であることが多いのですね。こういう食肉供給システムは希少資源の無駄遣いです。自然を破壊した上、生産地の人間には高価で買えないものを作り、それを石油を燃やして海外へ送り出しているからです。引用を終わります。このように大量の家畜を肥育することは、大量の糞尿が集中することを意味します。放牧地での糞尿は、その土地を肥やすことになりますが、それが集中すると、深刻な廃棄物の問題を引き起こし、水質汚染、大気汚染の原因となります。また、この小麦やトウモロコシを家畜に与えることは、人間の食料と競合している点からも問題があります。さらに先進国の人間の肉の需要が増えれば増えるほど、そのための土地が必要になりますので、人間が食べる耕作地用の土地面積が狭まり、不足すれば畑を造成するために森林が伐採されます。しかも、そこで収穫された作物は人間には供給されないのです。このように肉食は環境破壊と食料不足の原因にもなっているのです。成長の絵では、地球環境問題への取り組みとして、全国の成長の絵の布教・伝道の中心拠点である教科部や道場に太陽光発電を設置し、環境マネジメントシステムの国際規格である ISO14001 を宗教団体として初めて認証取得しました。そして平成29年から自然と人間が共生する新しい文明の基礎を作るための運動を推進し、人類が新しいライフスタイルへ転換する活動に取り組んでいます。具体的にはノーミート低炭素の食生活、少資源低炭素の生活法、自然重視低炭素の表現活動がこれからの人類の生活スタイルになることを目指しています。そのことをより具体的に展開するために新たに設けられた組織が SNI オーガニックサイエン部、SNI 自転車部、SNI クラフトクラブという3つのプロジェクト型組織です。SNI とは成長の絵のローマ字の略です。つまり日常生活の中で自然に与え返す生活を実践することです。それは肉食をやめ、有機野菜を作り、自転車に乗り、日用品を自分で手作りするようなライフスタイルに転換することです。私は SNI 自転車部が発足した平成26年から参加しています。それまで自動車で通勤していたのですが、自転車を購入して自転車通勤に切り替えました。北海道では多くの人は近くのコンビニへ行くのでさえ自動車を使用するのです。ですから私も自転車通勤は面倒だなという意識があって、決断するまで時間がかかりました。社会人になってから何十年も運動しておらず、50歳になって体力的に不安もありました。ところが意を決して片道約30分の距離を自転車で職場に向かうと、いつもの朝の通勤と違うではありませんか。青空の下、風を感じて自転車を漕ぐと、今まで気がつかなかった街の風景や自然を目にしながら汗を流すことになりますので、とても気持ちが良いのです。 毎日続けていると早く走れるようにもなり、おまけに体の調子も良いではありませんか。自転車を始めて4年後の昨年夏、私は十勝で行われた自転車の競技に初めて参加しました。それは160キロを走るというものです。果たして自分の力で走れるか不安でした。コースは山あり谷ありと十勝の自然の中を走るのです。真夏の暑さの中、フラフラになりながら走っていると、自然との不思議な一体感を感じるのです。このように自転車は体に風を感じ、鳥の声を聞き、自然を感じ、さらには自分の肉体の小ささ、微力さを思い知る一方で、人間の無限力を発揮することもできます。そして自転車は二酸化炭素を排出せずに、自然に優しい乗り物ですので、化石燃料を使用せず、二酸化炭素を排出しないライフスタイルの一つとなる素晴らしい乗り物です。このような生活を実践することで、自然と人間は神において一体であることを実感し、すべての人間は神の子であるという信仰を深めることになります。それが自然から奪わないライフスタイルであります。確かに家庭菜園で野菜を作ったり、自転車に乗ったり、自分で手作りする生活は非常に時間と手間がかかる面倒くさい生活でもあります。しかし、その面倒くさいことを実行する生活が世界を救う力となるのです。皆様方におかれましても、環境に配慮した生活をできるところから実践していただき、自然の声を聞き、感謝の心で心豊かな生活をお送りいただきたいと思います。本日まで4回の放送を聞きくださいました皆様に心から感謝申し上げます。皆様の幸福をお祈り申し上げ、私の話を終わらせていただきます。